小川未明作、犬と人と花。ある町外れの寂しい寺に、和尚様と一匹の大きな赤犬とが住んでいました。その他には誰もいなかったのであります。和尚様は毎日お堂に行ってお経をあげられていました。昼も夜も、あたりは火の消えたように、ひっそりとして静かでありました。犬もだいぶ年をとっていました。おとなしい聞き分けのある犬で、和尚様の言うことは何でもわかりました。ただ、ものが言えないばかりでありました。赤犬は、毎日お堂の上がり口におとなしく腹ばいになって、和尚様のあげるお経を熱心に聞いていたのであります。和尚様はどんな日でもお勤めを怠られたことはありません。赤犬もお経のあげられる時分にはちゃんと来て、いつものごとくまぶたを細くしてお経の声を聞いていました。お寺の境内には、幾度か春が来たり、また去りました。けれど、和尚様と犬の生活には、変わりがなかったのであります。和尚様は、ある日、赤犬に向かって、お前も年を取った。やがて極楽へ行くであろうが、私はいつも仏様に向かって、今度の世にはお前が徳のある人間に生まれ変わってくるようにとお願い申している。よく心で仏様にお前もお願い申しておれよ。おそらく30年の後にはお前はまたこのシャバに出てくるだろう。と言われました。赤犬は、和尚様の話を聞いて、さもよくわかるようにうなだれて、二つの目から涙をこぼしていました。数年の後に、和尚様も犬も、ついにこの世を去ってしまいました。30年経ち、50年経ち、70年と経ちました。この世の中もだいぶ変わりました。ある村に一人のおじいさんがありました。目の下に小さなほくろがあって、まるまるとよく太っていました。歩くときはちょうど豚の歩くようによちよちと歩きました。おじいさんはかつて怒ったことがなく、いつもニコニコと笑って、太いキセルでタバコを吸っていました。その上おじいさんは、体が太っていて働けないせいもあるが、怠け者で何にもしなかったけれど、決して食うに困るようなことはありませんでした。おじいさん、今年は豆がよくできたから持ってきました。どうか食べてください。おじいさん、芋を持ってきました。どうか食べてください。おじいさん、何か不自由なものがあったらどうか言ってください。何でもしてあげますから。いろいろに村の人々はおじいさんのところに行ってきました。そうしておじいさんがもらってくれるのを大変に喜びましたほど、おじいさんはみんなから慕われていました。村で若い者が喧嘩をすると、おじいさんは太いキセルをくわえて、よちよちと出かけて行きました。みんなは、おじいさんの目の下のほくろのある笑顔を見ると、どんなに腹が立っていても、急に和らいでしまって、その笑顔に釣り込まれて、自分まで笑うのでありました。また、村の人々は、どんなに働いて疲れている時でも、おじいさんがそこを通りかかって、いいお天気でございます。 よく精が出るの、と声をかけられると、人々は急に晴れ晴れした気持ちになって、また仕事に取り掛かったのであります。おじいさんは、この村ではなくてはならぬ人になりました。おじいさんさえいれば、村は平和が続いたのであります。おじいさんは若者の相手にもなれば、また子供らの相手となりました。けれどおじいさんは別に富んではいませんでした。食べることに困らなかったというまでであります。そうして、乞食や旅人の困るものには、何でも余ったものは分けてやりました。ある時のことです。村人は畑から取れたものを持っておじいさんの庭先へやってまいりました。おじいさん、これを食べてください、と言いました。いつものごとくニコニコとしてタバコを吸っていたおじいさんは、その日に限って常よりは元気なく、もう私は何にもいらないから、と答えて、軽く頭を振りました。村人はどうしたことかと心配でなりませんでした。そのあくる日、おじいさんは気分が悪くなって床につくと、すやすやと眠るように死んでしまいました。いいおじいさんを亡くして村人は悲しみました。そうして、年頃におじいさんを葬って、みんなで法事を営みました。本当に誰からでも慕われた徳のあるおじいさんだった、と人々は噂をいたしました。また20年たち、30年たちました。おじいさんの墓のそばに植えた桜の木は大きくなって、毎年の来る春には、いつも雪の降ったように花が咲いたのであります。ある年の春ののどかな日のこと、花の下に雨売りが屋台を下ろしていました。屋台に結んだ風船玉は空に漂い、また立てた小旗が風に吹かれていました。そこへ5つ6つの子供が3、4人集まって飴を買っていました。頭の上には花が散って、ひらひらと風に舞っていました。